皆さんこんにちは、春名誠です。
芦原瑞穂です。
はい、今回からシーズン4タイタンが始まるんですけれども、
タイタン、
はい、その前にコペテンナイトに初めて届いたお便りをご紹介したいと思います。
わーい、ありがとうございます。
はい、椿雷道さんからのお便りですね。
はい、読み上げさせていただきます。
はい、
はい、春菜さん、芦原さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。椿雷道と言います。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。早速質問ですが、理系の話もちゃんとついていける芦原さん、ついていけてるのかな、は文系ということですが、大学では何を専攻していますか？コペテンナイトを聞いていて、聞き手と語り手が逆になるバージョンも面白いなと思ったら気になってしまいました。番外編になるのか別の新番組になるのか分かりませんが、語り手、聞き手、逆転番組もいつか聞いてみたいです。それではまた、というメールをいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうでしょう、理系の話ちゃんとついていけているということで、とっても嬉しいんですけれども、
はい、
ここね、実はですね、文系ということですが、と文系を押し出しているんですけれど、高校までは文理選択の時には理系を選んでいまして、生物と化学を、はい、取ってて、
うん、
だから多分ね、化学の話とかはなんとかその時の知識をこう掘り起こして頑張ってしがみついているという感じかなと思います。
いや、でもあれだよね、物理は、
うん、物理
あれだね、基礎しかやってないのもんね。物理基礎しかやってないのに、まあこれだけついてこれているという、やっぱり頭の出来が違うんですよ皆さん。
いや、皆さん先生がいいんです。先生がいいんですよ。
はい、茶番ですね、茶番でした。はい、そんで、うん、カミングアウトしたところで、
そうです、
専門の話、専攻の話だね。
大学、一番最初のツイッターで文学部ですっていうのは言ってて、で、宝塚とか歌舞伎が好きですっていう風にも書いたんですけど、
はい、
大学でも文学部でその舞台とか演劇をなんか座学でやるっていう学部にいまして、うん、ちょっとどね、これ言うと大体の人に就職どうするのとかこう心配していただくことが多いんですよね。
まあ、あんまりイメージはつかないかもしれない
だよね、
うん、
だよね。まあ、そう、そこ今心配になった方のためにこう言っておくと、本当にそのまま阪急電鉄に入って、宝塚の企画とかがしたいっていうとことかもいれば、うん、本当に松竹とか、そうそう、に入る子もいるし、劇団四季に入る先輩とかもいるし、あと言われてるのは、学年の中で毎年2人ぐらいは途中で本当に劇団役者になっちゃって学校を辞める人がいるっていうのは、
すごい
聞きましたね。
舞台俳優になるってこと？
そうそう、文学座とか、なんて言うんだろう、こう劇団にもう受かったからそっち行きますみたいな。
へえ、
あ、行ってらっしゃいって。
そうなんだ。そうそうそう。え、同じ学年でいた？
同じ学年ではね、
まだいない。い
や、今んとこ聞いてないけど、
そうか、
普通に今外部のミュージカルの小屋入りっていうか、こう本番が近いので、学校1ヶ月お休みしますとか、公演終わるまでとかはいる。
へー、
いるいる。
外部でね、そんな、うん、そんなのあるんだ、面白いね。
そうなんだよねっていうような学部です。まあ全く関係なく一般就職する人も多いけどね、うん、けどねというそういうわけでございました。
はい、
はい、
興味深いね
誠とは違った意味で興味深いね。
本当に全然違う学部にいるね。
そうだね。なんで私もこんなところにいるのか分かんないけど楽しく学ばせていただいております。
はい、佐々木亮さんとの宇宙コラボで理学部ってなんか不思議なところだねみたいな話したけど、
うんうん、
私にとったらみずほの学部はみずほが勉強してることがもうめちゃめちゃ不思議だからその専門の話も聞きたいなっていうことで、
はい、
椿雷堂さんからのお便りにあった通り、みずほ先生会をやりたいんですね。
おお、そうなんです、はい、これは番外編っていう感じかな、だね、うん、っていう形でちょっと需要があるかは分かりませんが、私が勉強してて面白いと思ったことをくっちゃべる会を企画しておりますので、うんうん、よろしければお聞きくださいませ。
はい、まあ、どんなようなことをしゃべるか考えてる、
まあ、そうだね、うん、なんかうーん、劇場の変遷とか見るのはすごく面白くて、あと、
うん、
そうだな、ギリシャ悲劇についてっていうのも面白い、うん、それやるとあのほらルネサンスとかのこう芸術とか美術とかってその古代ギリシャの復興っていうものだから、うん、先にその古代ギリシャってどんな感じだったかっていうのを知ってると、ルネサンス以降の西洋美術とか、うん、絵画もちろん演劇もちろんっていうところがすごい分かりやすくなるんだよねっていうのも面白いなとは思ってます。ベタにシェイクスピアもあり、
そうそうね、私もう全然知らないわ、うん、美術もめっきりだし、
うんうん、
シェイクスピアもちょっと読んで諦めたし、
うん、いやそりゃそりゃそうだよ、私も授業で読めって言われたから読んだけど面白くねえよって最初はちょっと投げたくなっちゃったから
うん、ぜひね、
ぜひ、ね、
聞きしたいところですね。
そちらも聞いてください。まあね、でも、はい、そういうことについて喋ってる他のこう専門のチャンネルもあると思うんで、あまり出過ぎた真似はできませんかよろしければお聞きください
謙虚
はい、はい、よろしければ。
ちょっとさっきのやつで気になったのが、変遷、劇場の変遷ってどういう変遷なの、
うん、西洋について喋るか日本について喋るかでちょっと違ってくるんだけど、例えば、うん、ちょっと小出しにするとね、古代ギリシャの時の劇場、今ちょっと全く何も調べてないからあれなんですけど、はみんな南向きに立ってるの、
う
ん、でそれはなんでかっていうと、その時の古代ギリシャって都市国家、一つ一つの都市でこう国家ポリスにを作って国家に、
うん、
それが合わさって国家になってるっていうもので、その町とかポリスの市民の団結力っていうのを、
うん、
養ったりとか、まあ、町内会のつながりを高めるために運動会をしますみたいな、そういう位置づけで演劇っていうのがあって、
はい、
そうそう。でその時にこう南向きに立ってるとね、太陽が東、うん、左側から昇ってきて正面に南が太陽が来て、それで西に沈んでいくじゃん、
うん
ってなった時にこうで、しかも円形の劇場なだから、
うん、
こうすり鉢状のというかお椀型ので
、はいはい、
段差にこう客席があってそこに座ってみるような形になるんだけど、うん、
スタジアムだね、
そうそうそうそう、
サッカースタジアムみたいな、
あ、うん、そうそうそうそう、そういうイメージってなったら、真ん中こう太陽が南中、うん、 こう正面にある時にさ、うんうん、はい、観客同士の顔がすごいよく見えるのよ。
はあ、
でこうなんて言うんだろう、一体感っていう意味では今の劇場とは全く違くて、一緒に見てる観客同士の絆を深めるっていう意味で、そういう劇場にの作りになってるっていうような説がありまして。
面白い。
そうそう。でもそれが一回廃れて、で、
うん、
ルネサンスとかでもう一回劇場とかがこう作られる、パリのこうオペラ座とかガルニエ宮とか、うん、こう作られるようになってくると、次は貴族文化だから、こうプロセニアムアーチってい う、 こう劇場に行くとさ、オペラ座とか想像すると舞台の外側にこうすごいキラキラのこう額縁みたいなのがついてるの分かる、うんうんうん、とか
イメージが
できてとか、イギリスではこう張り出し舞台って言って、その額の中に収まるんじゃなくて外側にこう出てくるような円形の野外の劇場になってとか、それにも少しずつこう意味があって演出のっていうような話をすると、ちょっと私は授業で面白かったなって思ってます。
すでに面白い、ね、すごく初歩的な質問してもいい、
うんうんうんうん、
古代ギリシャって、
うん、
その小さいポリスが集まってた古代ギリシャってアテネとか うん、そこら辺、
あ、そうそうそう、アテネとかトロイア戦争とか、
あ、アテネ、スパルタとか、
スパルタ、そうそうそうそうそう、スパルタちょっと後期の方だね、その辺その辺、
そうなんだ、そうそう、チリで習ったやつがちょっとだけ
そうだよね、チリだよね、
うん、
そう、私もチリだったから世界史やっとけばよかったなってすごい思った
そっか、そこらへんか、
そう、
うん、
トロイア、そう、トロイア戦争に関してはすごい面白いギリシャ神話とそれにまつわるこう、うん、芸術品の話があって、その回でもいいかもしれない、
うん、めっちゃ面白そう、
それにしようか
うん、そんな感じでお願いします。じゃあ、
はい、
すごい喋りたいことたくさんあって盛りだくさんになっても全然構わないのでね。
はい、
はい、番外編と言いつつ、
うん、
まあ、シーズン4の後のシーズン 4.5 ぐらいな感じで多分 大掛かりに入れると思うん
だよ、ね、いいね、シーズン 4.5 はいいね、
うん、
なんかこう9と4分の3番線みたいな感じでちょっとテンション上
がるハリーポッター
だね、
はい、まあ、そんな感じでね、じゃあみずほの話もお楽しみにしていただいて、来月ぐらいに、
いや私が楽しみになってきた
はい、じゃあそういうことでお願いします。
はい、お願いします。